皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2010年6月11日金曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のテーマは複合発酵トイレ建設中というテーマでお送りいたします。司会は農園長の大谷健二、そして本日のゲストは
柳田ファームから来ました、はい、梶田です。よろしくお願いします。
はい、はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
まあ、最近柳田ファームというですね、お名前が私も耳にする機会が非常に多くなったんですけども、まず柳田ファームさんの説明をしていただけるとありがたいですね。
はい、柳田ファームは、埼玉県の日高市というところにあります。
はい、
小江戸と呼ばれる川越ですね。はい、川越の、西隣にあります。
はい、
そこの武蔵野の、まあ、雑木林の中に、柳田ファームがありまして、で、まあ、柳田ファームの、特徴というのは、その周りの環境に配慮して、まあ、匂いのない、
はい、
環境の良い、養豚魚ですね、豚を、育てております。
はい、
でそこで使っているのが、まあ、魚発酵という技術になります。
はい、はい、なるほど。まあ、基本に養豚業をされていて、
はい、
なおかつそのいわゆる養豚場の近くはその匂いといいますか、
匂いが
特有の、
はい、
匂いがあるわけですけども、
そうですね、
それがない形で今運営をされているということで、
はい、そうです。ですので、まあ、50メーター離れたところにも住宅地が、はい、あります。
はい、
まあ、それでも苦情は、最近は大丈夫ですね。
はい、はい、あ、じゃあ以前はまあ多少は
複合発酵をやる前はですね、
そうです、
大変だったみたいですね。
ファームの主人
は、主は、やる前はその匂いがなくなったからね、新築の家もちょっとこう迫ってきたっていうのもありますね。
あ、なるほど。
逆に、はい、
しかもね、杉の木ですか、なんか一本
あれはね、
暴風林みたいに立ってて、
そうそう、奈良の木とか、ね、
奈良の木ですか、
うん、奈良の木とか、
ね、なんかその木があるんで、ここに養豚場があることを知らないで、
そう、囲まれた
新築を建てられる方もいますというようですけどね。
そうです。
まあ、もちろん何のにおあと音もないですよね。
そうね、豚の方がその、まあ、いい環境とその、まあ、酵素、
はい、
複合発酵の微生物が作り出す酵素で、それを、まあ、吸収して育ってますので、そうすると、まあ、おとなしい、はい、いい肉質の、はい、豚に育ってます。すごくね、人懐っこいんでね、
はい、
いつもね、逆に寄ってくるんで、人間の方が檻の中に入ってる気分になります。
あ、はい、向こうが自由に、
向こうのが自由に、なんか
人間の方がストレスを抱えて生活を
してる、そんな感じですね。
はい、そういうことですね。はい、でそういった中で、その複合発酵というものをやられているということなんですけども、はい、まあ、簡単にご説明していただきますと、どんな形になりますかね。
まあ、ね、よく藤山事務所の、話の中で発酵と腐敗というのが出てきますけども、はいはい、とにかくね、腐敗を、起こさせない技術という言い方がいいかと思います。はいはい、で腐敗菌というのは、まあ、必ず、どこにも存在してて、はい、でその腐敗菌を抑制するのに発酵という、善玉菌が活動する現象が必要だと。はい、でその善玉菌 が必要、その活動をさらに強めるのが、まあ、その微生物が、まあ、出したりする、まあ、自然界にある酵素ですね。
はいはい、
そういうものを使って微生物を高密度にする。
はい、
すごい、その、まあ、例えばこのね、一部屋の中に普通は、まあ、微生物がね、100個しか吸えませんと。はい、でもこの技術でやると、1万、ね、1万個とか、そういうことが、ここが住むことができると。まあ、そういう、方に、自然にの力で持っていくという技術になります。で、それによって、排水ですね。柳田ファームでいうと、豚の排出物。で豚の排出物を、浄化して、それを、まあ、自然にそのまま返すことができるところまで、きれいにすることが微生物の力でできます。
なるほど。ということは、まあ、簡単に言いますと、というか要するに1と、まあ、A という単位があって、それが面積だとしたときに、そこに3匹しか住めない、まあ、と通常微生物は3匹しか住めないと言われているときに、10匹住むことが可能とか、
まあ、そうですね、10匹100匹です。
要するにその食物の取り合いではなくて、お互いが食べた後、まあ、排泄物ではありませんけども酵素を出して、それを融通し合って生きているということですよね。融通し合わないとその3匹は、
そうです、
お互いに奪い合いを
奪い合いをして食い合っちゃうって、まあ、よく言うなんとか金っていうのは、お互いが食い合っちゃうと、
はい、
喧嘩しちゃうと、
はい、
だけどもそれがまあそのお互い仲良く住める状態にしていくとどんどんそこに住めるようになると、
はい、
でそこで相互に、役割をいろいろ入れ替わり立ち替わりやりながら、はい、まあ、微生物のリレーとよく言いますけども、はい、まあ、そういうことで、ずっと住みつ、まあ、ずっと繁栄できると。
なるほど。
でその力で、自然界は実は成り立っていると。そういった、
はい、まあ、人間社会と同じですよね。
人間と一緒ですね。
選抜したエリート菌だけでやると、まあ、一種類なんで、はい、なかなかお互いに、はい、支え合うというか、
はい、
難しいし、
はい、
まあ、いろんな種類を入れればいいっていうんで全員がスペシャリストになってしまうと、
そ, う、ね、
それはスペシャリスト菌なんで
スペシャリスト
菌お互いに融通し合うんで、
ね、
まあ、エリート菌とスペシャリスト菌でもない、
ね、
普通の菌がお互いに融通し合った結果、
はい、
その生産物はエリートやその専門スペシャリストよりも
超えるものです、
ね、ずっと多いと、そういうことですよね。
そうですね。
それをやっていくことによってそう食べた人間も同じようになっていくと。
そうです、
まあ、最終的にはそういうことなんでしょう、ね、
人間の世界も微生物の世界も発酵させましょうと、
はい、そういうことです ね、
はい、
そうということで、まあ、それを実際トイレに使うという話になってくるわけですけども、
はい、
まあ、通常そのいわゆる農園とか田畑のトイレといいますと、まあ、そのままっていう場合もありますけども、建物を作った場合には浄化槽を用いるか、もしくはよくあのレンタルでユニックでこう持ち上げてポンって置いてますけども、ああいう簡易トイレ、まあレジャーランもそうですよね、観光地に置いてあるのもそうですけども、そういった形になると思うんですが、それとはまた違った形で、まあ、外観はあまり変わらないんですけども、そこに複合発酵することによって、
そうですね、複合発酵を、まあ、水のタンクの中に、まあ、複合発酵を起こす微生物たちを、はい、繁栄させて、
はい、
でそこに、まあ、あの人間の排出物が入る、はい、でそうすると、まず匂いが、
はい、
そこで匂いの元が分解されていきます、はい、でだんだんその排出物の有機物ですね、
はい、
有機物が分解されて、それが、まあ、酵素、あの微生物が酵素に変わっていくと、
はいはい、
でそれの酵素を出たところで、それを自然に返すと、
はい、
それが一番大事な、まあ、循環ということで大事なことだということで、
はいはい、
でまあ、今の普通のトイレというのは、汲み取ってそれを、まあ、下水処理ですね、
はい、
下水処理をして、でそこの残ったヘドロを、まあ、燃やすか、
はい、
埋めるか、
はい、
ということにしてますけども、はい、まあ、複合発酵で処理したものは、自然に、帰る、で自然の、まあ、まあ、栄養分という言い方はあれかもしれないが、自然のエネルギー分となって、はい、で次の役割をちゃんとすると、はい、そうすると自分の出したものもありがたく自然に返すことができると、
そうですね、
そういう流れになってきます、
はい、まあ、最近はその震度富士ですとか、それから地産地消なんて言葉が、ね、流行ってますけども、まあ、地産地消っていう言葉で言うと一番の基本ですよね。そこでできたものをそこで食べるんではなくて、そこから持ち出さないっていうのが基本的なところなので、
小さく回すということ
ですね。
小さくいろいろなものを回していくという、
はい、だいたいその化学肥料とかもいい悪いとかいろいろ言いますけど、持ち出すから持ち出した分をどう埋めるかの問題で一番効率よくマネジメントした結果が化学肥料なんで、あれ自体がどうのっていうのは本当はなくて、持ち出すことが問題で、
そうですね、
ですのでそういう意味ではその人間の数が相当多いですよね、
うん、
まあ牛がね多くて牛のゲップで地球温暖化って話も昔ありましたけども、それ以上に人間の方が多いので、人間のね体温の熱で温暖化しちゃうんじゃないかっていうぐらい数が多いので、まあそこから出てきたものも当然そこから海へ流しちゃうとか下水へ流しちゃうとか、下水処理場行けば僕のせいではないではなくて、そこへ回していくと持ち出さないっていうことができるんで、
そうですね、
持ち出さない結果そこでできたものをそこで食べるっていうこと
で、ね、結局持ち出すと何が起こるかっていうと、どっかに貯めなきゃいけないんですね、
はい、
あるところに。で自然 の、その処理できる量っていうのはある程度決まっていて、でそれを超えるところにみんなそう寄せ集めちゃうわけですね、
はいはい、
でで本当はその自然ある程度ある程度 その分解する能力はもともと持ってるんだけど、それを超えるところに下水処理場は貯めちゃうと、
はい、
でそうすると、まあ、悪循環が起こると、
はい、
人間の世界も一緒ですね、
はい、ただにこう、ね、血が濃くなってとかそういう話じゃなくて、まず持ち出さないっていうのが、
そう持ち出さないと、
持ち出さない結果そこで上がったものをそこでいただけると、
うん、
にいただいたものを持ち出さないとまたそこから上がってくる。それを繰り返すと土で言えば土の状況が良くなってくると、ね、そこで生きている人もそこで食べていればだんだん良くなってくると、そういうことなんでしょうね。
常に動く状態を作り出すんでしょうね、
はい、
狭い世界の中で動いている状態だと思いますね、
は
い、
お互いに融
通し合
う。ちなみに不幸発酵のその中を覗くとですね、いわゆるボットントイレというものとあまりパッと見は変わらないんですけども、中を覗きますと色こそ違い、あの日本酒を作っているようなその当時のありますよね、白いのがこうガーってまだね、
麹の
日本酒を作っているような雰囲気ではあるんですけども、やっぱ福岡発酵っていうのはそういった日本酒とそういう発酵技術と関連するところが強いと。
そうですね、もともとまあこの福岡発酵という技術をまあもうまあ世に出るようにしたまあ博士というものですけど、そこはあの富士山のふもとで白隠マスターというお酒の酒蔵の人です、方ですので、まあそれがその影響が大きいと思います。もともと発酵の発酵体体で感じて、
そうですよね、
でその結果がまあこういう技術が残っているということになると思います
ですね。まあ、難しい話にちょっとなっちゃうかもしれません。いわゆるその好気性嫌気性って話で、空気を好む嫌うって話で言うと、多くは好気性でやるので水分調整が必要なんですけども、あれは水分調整をしないわけですよね。
そうですね、水分というよりも好気性と嫌気性がまあ一緒のいる状態をまあ作り出していると、
はい、
そのまあ、あるとこね、A という面積の中にまあ10、100、1万といっぱい住めるようになると、そういうことができるようになっていきます、
はい、でその液体だけだと嫌気性発酵に傾いちゃうので、好気性させるためにその液体を回すと、
好気性と液体を液体にすると回すというよりも順番を微生物のその土の中も一緒だと思うんですけども、はい、微生物の活躍する順番がどうもあるみたいです。だからそのあるものを必ず何分解する使命を微生物の集団は持っていて、はい、そうするとその微生物その入ってきたものに対してほとんどのものはまず好気性菌が働くようなシステムに自然のもともとがなっている、
はい、
でだんだんとその嫌気性の微生物にリレーをしていくことで自然の循環がもともとできていると。でそれを水の中で再現しているという、自然の力を借りて再現しているというのが福岡発酵技術になります。微生物 の, その取り出し方によりますよね。今まで の, その例えば乳酸菌を使ってどうのこうのっていう話になれば、そういう多分水の中で空気を入れてとかそういう話になるんですけども、
はい、
まあ、この技術に関して言えばその、まあ、空気の量も調整しつつ微生物も循環させ受精物も好気性から嫌気性に行くようにこう流れ出させるというのが、一番のポイントになると、
はい、まあ、だから多分、まあ、空気回さないと好気が動かない。
そうです、最初に空気を
回すんだと。
そうです、だからある程度ね、
ガラガラ回しちゃうと後期だけになっちゃうんで、その回し方も
両方が
共存できるようになってしまう。
本当はもうちょっと空気の量を調整しながらっていうのもあるんですけども、あの人間の、排出物に関して言えば、まあ、そこそこのコントロールで多分大丈夫です、ね。まあ、どれだけ微生物の心になれるかと、これは、ね、その日向村の農園の大谷さんの感染にかかっていると思いますので
、まあ、あの基本っていうかね、コツはバーベキューの火起こしだと同じだと思うんですよ。だから紙切りみたいなちっちゃいところに最初バーッと空気入れないと焚き付けできないんで、その時は思いっきりうちわで炙るじゃないですか。それがバッキのところでガーッてやっていくと、今度小枝について小枝から太枝についてってなっていく時に、そのうちわは必要でないとは言いませんけど、だんだん仰がなくても燃えるようになって、
ね、
はいはい、最後丸太に火がつくと、
まあ、
ゴンゴンはやらなくても燃えるじゃないですか。
はい、そう
です。バッキはそのうちわだと思うんで、うちわの使い方、最初は強くだんだん弱くしていくと、
はい、
自然に回り出すというところなのかなと勝手に思ってますけど、
はい、じゃあもうそれでよろしくお願いします。
コツは多分、ね、そこだと思うんですけど、
まずは
リレーなんでね、はい、ということで、まあ空気をどう回すかというか、今太陽パネルにするか電気を引くかという、
そうですね、エネルギー問題が一番、大変ですね、日向村農園に電線を引くのはちょっとね気が引けますね。
はい、そうですね。あとは、まあ、最終的にはそんなに電気の量がだんだん下がっていくと思うんで、
安定してくれるとね。そうですね。
それまでは、うんうん、まあ、発電機使ってでもやっていいと思いますけど、うん、最終的な量に合わせて目標値を決めて調整していくと少ない電気で回るのかなと思ってますんで、まあそこまで安定したら農園に来たらみんな必ずその自転車みたいなもの発電機を1分間漕ぐと
あのと、ね、あのよく、ね、トイレカンパで100円入れてっていうのがあるのと一緒で、 そうそう、うん、その分労力を人間のエネルギーをそっちの微生物を当てるエネルギーに変えてみてくださいっていう、
はい、それで毎日5人来てくれて5人がさ5分漕げばさいいんだったらまあいいかなみたいな、うん、
でもそういうのは、ね、それもあるのいいです ね、
はい、
ね、まあ、とにかくちょっとエネルギーを変えなきゃいけない部分、あの電気に変えなきゃいけない部分があるんで、はい、そういう技術をお持ちの方ね、
はい、
聞いていましたら
そうです、ね、
そうご連絡いただければと。
自転車みたいにいいですよ、本当
自転車いいね。
要するにその置いておくと生き物だってことを忘れちゃうでしょ
そうね、
面倒見ないといけないっていうのを体験するには、
そうそう、
自転車こいでね、発電機回すぐらいがね、いいかもしれない。
あの普通のね機械とね一緒でスイッチ入れたらこれがいろんなものが処理できるとかいろんな結果が出るとかっていうのとは、違うもの、やっぱ生き物というか微生物相手をするとそれが通用しない世界になってくるんで、やっぱり人間との共同作業で、はい、やっぱやりたいところですね。
ね、極端な日に雨の日も用は足さなくても自転車をこぐとかないと死んじゃうみたいな、ね、
あの知らないところで微生物で、まあ、によって、まあ、いろいろ人間も生きてるわけだから、はい、お腹の中を、ね、代表してる微生物で人間は生きてるんだから、たまには微生物のためにねちょっとそのぐらいしても、ね、はい、いいかもしれないですね。
またこの不合発酵の話は続けていきたいと思います。そろそろ時間となってきましたんで、
明日、はい、トイレは明日オープン、
そうです
かね、お谷さん。
ということで、そのトイレ、ね、もちろんトイレなんですけどもね、また新たにですね、命を預かってしまうんで、
ね、そうですね、
命をね、ダメにしないように、ね、頑張んなきゃなと思ってますんで、はい。
大谷さん、あれですね、もう命の評論家になるそうですね。命の番人みたいな、
もう本当にね、明日はあの神奈川県の田植えもありますんで、親子で、
はい、
20組かな。
まあ、
はい、来ますんで、ね、その辺のところでも実際にご紹介をできながら指導を開始ということになると思いますので、またあの今日午後からも設置の方どうぞよろしくお願いいたします。
はい、時間もなくなってきましたんで、
はい、では時間となりました。藤原事務所のロハスという会の仲間たち、皆さんまたお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。